皆様こんばんは。いつも私のためにもお祈りを覚えてくださることを感謝いたします。皆様のお祈り励ましをいただき、日々奉仕が守られております。また今私中高生ヤングチャペルを担当しておりますけれども、ちょうど新学期が始まったところであります。それぞれが新しい学年あるいは新しい学校に入って生活を始めております。そういった中にある学生たちのためにも引き続き覚えてお祈りいただければと思います。またこの日曜日にはイースター礼拝、たくさんの恵みをいただきました。復活の主、勝利の主が私たちと共にいてくださるというこの信仰を持って今日も共に祈り励んでまいりたいとそう思います。ご一緒に御言葉を開いてまいりたいと思います。今日お開きします聖書箇所はサムエル記上17章です。旧約聖書サムエル記上17章34節から40節までお開きいたします。旧約聖書の440ページ、今聖書教会共同訳を使用しておりますけれども、旧約聖書440ページ、サムエル記上17章34節からお読みいたします。しかしダビデはサウルに言った。あなたのしもべは父の羊を飼うものです。ライオンやクマが出てきて群れの中から羊を奪うこともあります。その時は追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。しもべはライオンもクマも打ち殺してきました。ですからあの無活霊のペリシテ人もあの獣のようにして見せます。生ける神の戦列を嘲笑ったのですから。ダビデはさらに言った。ライオンの手クマの手から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行くがよい、主がお前と共におられるように。サウルはダビデに自分の装束を着せ、聖堂の兜をその頭に乗せ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその装束の上にサウルの剣を帯びて歩いてみた。だが彼はこれらのものに慣れていなかった。ダビデはサウルに言った。こんなものを着たのでは歩くこともできません。慣れていないからです。慣れていないから。ダビデはそれを脱ぎ捨てると自分の杖を手に取った。そして川岸で滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近寄った。アメン。そこまでにしたいと思います。今日の聖書箇所、このサムエル記上17章は、少年ダビデがあの大男であるペリシテ人をゴリアテに戦い、そして勝利したという場面であります。今日の聖書箇所は特にその羊飼いであった少年ダビデが戦いに出るところでありますけれども、そのところにこの羊飼いとしての経験、また羊飼いの心が現れています。今日のメッセージのタイトルは羊飼いダビデの心とさせていただきました。ダビデの経験や心がこの言葉に反映されているということであります。その中で私が恵みをいただいていること2つ、今日1つ目はそれは信仰の言葉を響かせるということであります。1つ目、それは信仰の言葉を響かせるということであります。今サムエル記上17章を開いておりますけれども、17章の8節、少し前であります、1つ前のページでありますけれども、8節にはこのように書かれております。ゴリアト、まあ、私たちゴリアテと言っておりましたけれども、新しい訳でゴリアトとなっております。ゴリアトは立ち止まるとイスラエルの戦列に向かって叫んだと書かれています。屈強な戦士、このペリシテ人ゴリアト、この人物がイスラエルに向かって叫んだと書かれています。その内容は代表者が出てきて一対一で戦い、負けた方が奴隷になるということであります。その言葉、その声が響いた時に人々はどうなったでありましょうか。11節、11節。サウルとすべてのイスラエル人はこのペリシテ人の言葉を聞いておののき、恐れたとあります。恐れたということです。この言葉を聞いた時に人々は恐れた。そして16節にはこうあります。16節、あのペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れにやってきて、いかめしく立ちはだかっていたと。40日間その敵は立ちはだかったとあります。私たちを悩ます問題、 が日々立ちはだかることがあると。どのような言葉が私たちに届けられるでしょうか。仕事の上司からの連絡が朝に夕に来たら、それはプレッシャーになるかもしれません。相手先から、あるいはクレームが届くかもしれません。対応しなければならない、そのような連絡があるかもしれない。子育てをしていれば、朝に夕に子供の声が届けられて、どうすれば泣き止むのか、どうすれば解決できるのか、私たちにとって立ちはだかる相手がいる、私たちにとって不安を与える言葉や声、インフォメーション、通知が鳴り響くことがある。これがこの国に響いていたものです。人を恐れさせ不安に導くような言葉が響いていたわけであります。クリス・バロトン先生が書かれた書物に、王家の者として生きるという書物があります。王家の者として生きる。その中にこの先生のお孫さん2人が遊んでいる様子が出てきました。5歳のメシャという、そしていとこであります3歳のイライジャーが遊んでいる様子を見ていたそうです。その5歳の年上の子が言ったのが、ワニとトカゲ遊びをしようと、そういうことを言ったそうです。こちらがワニで、あなたはトカゲねって言って、そしてワニですからトカゲに乗っかっていくわけです。まあ、ベッドの上で格闘のようなことをして乗っかっているんですけれども、年下なんですけれども力は強かったので、乗っかってこられた時に振り払って、今度は反対にその相手をですね、押し合ってしまったそうです。そうすると年上の方が言います。ダメダメダメ、あなたはトカゲなんだからそういうことはしちゃいけないの。あなたは床を這ってるだけ、舌を使ってベロを使って床を舐めるだけ、それしかしちゃいけないのって言って、もう一回上に乗っかかります。しかしまた力が強いので振り払うと、もうそんなことはしちゃいけないって言ってるでしょ、あなたができるのは舌を使うことだけ、手を使っちゃダメって言ってると、そのおじいちゃんである先生はずっと見てるとですね、とうとう声が聞こえました。おじいちゃん、こんな遊びつまんないって。まあそうであると思いますけれども、この話は私たちの人生を表しているように感じます。悪魔は私たちの力を奪うために名前をつけてくるって、あなたはトカゲだって、許されているのは舌を使うことだけだって、本来ある腕を使うことは許されない。悪魔は他の人たちを使って間違ったアイデンティティを私たちにふっかけてくると、どんな名前で呼ばれたか、どのように私たちは扱われたか、それによって私たちは床に押し付けられて縛られてしまうのです。サタンは私たちに名前をつけ力を奪ってきます。しかし主は私たちを力づけてくださるお方であるんです。新年度を迎え、新しい学校や新しい職場での生活が始まる中に不安を覚えることもあります。しかし恐れの言葉が響くのではなく、神様の言葉が私たちのうちに響くようにしたいと思います。エレミア書31章17節にはこうあります。スクリーン出ますのでご一緒しましょう。はい。あなたの未来には希望がある。主の仰せ、主の仰せです。主の言葉がこうあるんです。あなたの未来には希望がある。私は中高生たちに毎週メッセージしております。聖書の言葉、神様の言葉を語ります。あなたの未来には希望がある。他の言葉ではない、他の人があなたはこうだと決めつけてしまうような、そんな名前の付けられ方ではない、神様の言葉を響かせる。それは若者たちにとってもそうですけれども、自分自身の御言葉を読み、御言葉に親しみ、そして御言葉をうちにいつも響かせることが重要であります。サウル王はですね、少年ダビデが出ていくときに鎧を着せたんですけれども、それをダビデは外しました。脱ぎ捨てたんです。慣れていなかったからです。勝利の秘訣は誰かと同じになることではありません。自分の杖を立った、40節を見ると自分の杖という言葉が出てきます。 そして羊飼いの袋を持ったと書いてあります。自分の経験、自分が出会った神様との生活、それを持って出て行ったわけです。大川先生いつもおっしゃってくださる創世記17章1節、全能の神である主に私たちは全く信頼を持って歩むことができるということです。人々は自分とゴリアテを比べました。目の前の問題、それは大きく見えたでしょう。しかしダビデは神様に比べたらゴリアテは小さいと思った。私たちは何と問題を比べるでしょうか。主なるお方は私たちのうちに信仰を持つときに大きく働いてくださるお方であります。ダビデというのは若く、そして力ないものとされていたので、その家の中で羊飼いとしての役割が与えられた。目の、日の当たらないような場であった、誰の目にも止まらないようなところであったかもしれません。しかしながらそこで神様との信仰の経験が養われたんです。置かれた場所で咲きなさいとそう言われますけれども、もし咲くことができないのであれば根を張りなさい。日の当たらないような場所に咲くことができないような経験があるかもしれません。しかしその中で根を下ろす、その経験を通してダビデは用いられた時にすでに信仰はしっかりとしていました。その信仰の経験の延長線上にゴリアテとの大きな問題との戦いがあったんです。すでに信仰があったゆえですから、その信仰のゆえに勝利をいただくことができたんです。それこそが勝利への道であります。サメル記上17章を開いております。23節こう書かれています。途中からでありますけれども、こうあります。彼はいつもと同じ言葉を繰り返した。ゴリアテ、この人物はいつもと同じ言葉を繰り返し繰り返し人々を悩ます、不安にさせる、恐れさせる言葉を繰り返していた。ダビデはこれを聞いていたと。人々は恐れたとありますけれども、ダビデが聞いたときにダビデが恐れたということは書かれていません。人々は勝利できない、勝てないと言っていたんですけれども、ダビデは違いました。17章37節こうあります。ダビデはさらに言った。ライオンの手、クマの手から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますと。主は私を救い出してくださいますと信仰の告白をしているんです。ここでダビデはさらに言ったとあります。一度ではなかったんです。人々は無理をしない方がいい、できない、それは大変なことだというわけですけれども、恐れの言葉、否定の言葉を打ち消すようにさらに語った。それは何でしょうか。主は私を救い出してくださるという告白であります。この教会の記念誌を以前作られました、奇跡の奇跡。その中に大川牧師の教会成長論というものが書かれています。いくつかありますけれども、その一つが告白する教会という言葉が書かれています。告白する教会、それがこの教会の成長論の一つであると。マルコ福音書11章の23節24節スクリーン出ますので、ご一緒にお読みしましょう。マルコ福音書11章23節の24節ご一緒に3、はい、よく言っておく、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言い、心の中で少しも疑わず言った通りになると信じるならばその通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。アメン。教会成長論は告白する教会であるということが一つです。誰でもとありますけれども、少しも疑わず言った通りになると信じるならばその通りになる、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさいと。大和カルバリーチャペルは信仰告白の力を信じます、実践する教会です。言葉によって天地万物ができたように、言葉には創造の力があります。 毎週の祈祷会で宣言する信仰告白は、私たちが何を信じているかを教え、また私たち自身の将来を作り上げていると言えますと、これが書かれていました。これが私たちの教会成長の秘訣です。そして先ほどいくつものお証しがありましたけれども、大川先生がおっしゃって くださる信仰の告白の言葉、これが私たちの本当に信仰生活に重要なものであるということ、いくつも紹介されていましたけれども、その中で3つ出します。この3つご一緒しましょう。はい。マイナスは必ずプラスに変わります。祈りに導かれることはすべてよし。主は最善以下をなさらない方。私たちはこの言葉を告白し、そのように信じます。私たちは何かを始めるとき、宣言し、そして祈るのです。私たちを悩ませる問題に勝利してくださる主、このお方に信頼し、今日も共に祈ってまいりましょう。アメン。さあ、今日の2つ目であります。それは信仰の視点で見る世界ということ。信仰の視点で見る世界であります。実は先週ですね、サッカーの話題になりますけども、サッカー日本代表の試合がちょうど1週間ほど前にありました。実は日本代表がイングランド代表に勝利したと。これは歴史的快挙であります。サッカー発祥と言われ強豪国であるイングランド、しかも日本での試合ではなくイングランドの地で行われた試合での勝利、それは驚くべきこと、実は歴史で初めて初勝利でありましたけれども、絶対勝てないと思われるような相手に勝ったこと、格上チームに勝利したときにジャイアントキリングという言葉を表現として使われます。その語源についていろいろなことがあるんですけれども、一説によるとそれは少年ダビデが巨人ゴリアテに勝利したことからジャイアントキリングということ、日本語では番狂わせとも表現されます。あのゴリアテに勝利したことは番狂わせでありますけれども、まずダビデにとって自分が選ばれたということも番狂わせです。ダビデは弟は弟は弟でありまして末っ子なのです。上に7人の兄がいました。その8番目なんです。順番が決まってるんです。兄がいるんです。1番2番3番4番5番6番7番そして8番目。しかし番狂わせ、ダビデが用いられたということであります。ジョエル・オーシン先生というアメリカのレイクウッドチャーチ、大きな教会の牧師先生である先生が書かれている書物には、あなたの出番ですと、まあ、番ということですけども、出番というのがある、あなたの出番ですという書物のタイトルでありますけども、こう書かれています。17年間父は私に説教するように言い続けていました。励ましてくれていたんです。でも全く興味がありませんでした。寡黙で引っ込み思案でありました。裏方の仕事が性に合っていたのです。そのような中で父が天に召され、神様の御前に出ました。自分が一段上へ進んでいく必要があると分かりました。それまで説教したことがありません。進学校へ行ったこともありません。牧師の訓練を受けたわけでもありません。でも私は自分の持っていないものばかりに目を留めることをやめました。神様、私は自分に備わっていないものに目を留めることはやめます。むしろあなたに目を向けます。主よ、あなたに目を向けます。自分の弱さを感じるところがあったなら、そこにあなたの力は強力に現れるのです。あなたの力は弱いところに完全に現れる。この一人の若き人物であったジョエル・オーシン先生、裏方の仕事であったそのような人物を主は特別に用いてくださいました。ダビデはお父さんの指示でお兄さんたちにお弁当を届けるのがその時の仕事でした。安否を確認して知らせてほしいと言われて出て行ったのです。もともと戦うために行ったのではありません。しかし主の導きによって突然用いられるということはあります。ダビデはその中で人々に質問したんです。あの敵であるペリシテ人を倒したならばどうなりますか。そう聞きますと、 王様から多くの富をいただくことができます。王様の娘と結婚することができます。一族の税金が免除されます、とそう言われたんです。そのような質問をしていたら兄に怒られました。あなたが来るようなところではない、早く帰って羊飼いの仕事をしなさい、何をサボっているんだ、ここにいるべき場所ではないと否定的に扱われたんです。しかし一人の人はこのダビデを見出してくれました。17章31節、リビングバイブルで読みますとこう書かれています。スクリーン出ます。17章31節、そのうちダビデの言葉の裏にある糸を組んだ誰かが、誰かです、名前は出ておりません、しかし誰かがそのことをサウル王に告げたので、王はダビデを呼びにやりましたとあります。ダビデの言葉の裏にある糸を組んだ人がいます。その人のおかげでサウル王のところに行くことができた、連れて行ってもらえたんです。26節を見るならば、イスラエルから恥を取り除くならばどのようなことが起こるでしょうかと言ってるんです。ダビデはゴリアテを倒して賞金をいただきたいなんて思ったわけではありません。神の国を立て上げるんです。恥を取り去り、恐れを取り去り、罪を取り去り、新しくされる、その国を生み出されるために自分は立ち上がらなければならないという、その言葉の裏、糸を組んだ人が励まし、そしてサウル王のところへ連れて行ったわけであります。私たち次世代のリーダーが生み出されることを願います。祈りましょう。先ほども報告がありました。昨日吉村正樹さんが東京キリスト教大学に入学されました。私たちの教会から献身者が生み出されたことを感謝します。次世代の霊的リーダーが必要であります。励ましが必要であります。17年間ジョエル・オースティン先生に説教してみないか、お父さんは励ましていたんです。私も今日まで多くの方に励ましていただき、今日を迎えることができております。感謝します。私たち次世代が立て上げられる、次のリーダーが生み出されるためにも祈ってまいりたいと思います。ダビデの語った言葉の中に印象的なものがあります。17章34節にはこうあります。34節、しかしダビデはサウルに言った、あなたのしもべは父の羊を飼うものです。ライオンやクマが出てきて群れの中から羊を奪うこともあります。その時は追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。これは羊飼いの経験であります。ライオンが来て羊を奪っていくと、その時には獅子の口から羊を取り戻す。もう口に加えられているならばどうでしょうか。そこに近づくというのは自らの危険も伴います。それでも助けたいというのが羊飼いの心であります。誰かの問題のためにそこに近づくとき、私たちも誰かの問題を聞き助けてあげようと思うことがあるならば、近くなれば近くなるほど私たちは犠牲を払うということがありえます。それでも近づくというのはそこに愛があるということです。テモテへの第2の手紙4章17節18節、こう書かれています。テモテ第2の手紙4章17節、そして私は獅子の口から助け出されましたと。18節、主は私をあらゆる悪い行いから助け出し、天の御国へと救い入れてくださるでしょう。栄光が主に世々限りなくありますように、アメンと、そう書かれています。私たちの罪の問題、そのためにイエス様は近づいてくださった、この地上に来てくださったのです。犠牲を払ってでも救い出すということは羊飼いの心であります。現在映画キングオブキングスというものが上映されています。先日私もその映画を見てまいりました。最新のアニメーションの技術とサウンドでイエス様のストーリーが、たくさんのストーリーが本当に恵みあふれるものとして語られています。またアニメーションでもありますし、安心してですね、小学生でも見られるような残酷なシーンというのはなく、うまく 作られております。ですので子どもたちにも見せることができるようなそういったものであります。改めて画像でイエス様のそのお働きを見させていただく中で恵みとインスピレーションが与えられました。この映画は世界あらゆる国で上映されていますけれども、ある国では上映が中止となってしまったということを、記事で読みました。それはタイという国であります。タイの有名な社会風習の一つが王室崇拝というものです。タイではキングオブキングスというのは王の王、タイの王様であり、その他に王はいないという理由で上映は中止となってしまったそうです。イエス様を退けてしまう、認められないというのは2000年前から変わらないことでありますけれども、この映画を通してですね、ストーリーが伝えられるだけではなく、多くの人がイエス様を王の王として迎えることができるように祈りたいと思います。少年ダビデは一つの滑らかな石を取って、それを用い大きな敵を倒したわけです。主は小さく見えるものを用いて大きな働きを成してくださるお方です。このキングオブキングスのストーリーの中でもイエス様は貧しく小さなところで生まれた最も小さな存在が世界を救ったということを分かります。また剣を取らない王であり使える王であったということが分かります。サムエル記上17章を開いておりますけれども、47節はこうあります。47節、主が救いを賜るのに剣や槍を必要とされないことをここに集まったすべての者は知るであろう。この戦いは主の戦いである。主はお前たちを我々の手に渡される。支配されるお方ではありません。最後まで使える姿でご自分を犠牲にされ救いの道を開いてくださいました。この恵みを感謝し、この恵みが広げられるように祈りたいと思います。大川先生が以前書かれた書物に現代における聖霊行伝というものがございます。使徒行伝2章25節、ダビデはイエスについてこう言っている。私は常に目の前に主を見た。主よ、私が動かされないために私の右にいてくださるからであると。これは詩編16編の引用であります。ダビデは常に目の前に主を見たと言っていますが、この見たという言葉、これ大川先生の書物でありますけれども、見たという言葉、原文のギリシャ語で調べると特別な単語が使われています。それは透かして見るという意味です。ゴリアテをまともに見たら大きな体に圧倒されるでしょう。その鎧兜や人相に圧倒されるでしょう。でもダビデはいつも目の前に主を透かして見たのです。彼は敗北している惨めな自分ではなく、主にあって勝利している自分の姿を透かして見ました。これからの人生、私たちは主に用いられ祝福されている自分の姿をいつも透かして見るものでありたいと思います。家族に未信者がおられるなら、その救われて奉仕している姿を心の目で見ましょう。私の母は、大川先生のことであります、私が批判的な態度であったときに、あなたの本当の姿はそうじゃないのですよ、やがて神様に大きく用いられるようになるのですよと言いました。これはまさに透かして見ることです。現実の姿に惑わされず、神様は必ずこの少年をご自身の栄光に、栄光のために用いてくださると信じたのです。今不況のど真ん中でビジネスをしているなら、主にあってその仕事は絶対に祝福されているという勝利の姿を透かしてみましょう。学問をしている方は、その学問を通して主の皆が崇められるように主を見舞いに透かしてみましょう。日本のリバイバルはすでに始まったと信じますが、もっと素晴らしく拡大されるように、また深められるように、その姿を透かしてみてください。さあ、私たち主からいただいた信仰、何を見るでしょうか。主が与えてくださるその栄光を見させていただき、今日も信仰を持ってこの主を見上げ、私たちが持っていないものではなく主を見上げて不思議なることが起こされることを期待し、ご一緒に祈ってまいりましょう。アメン。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。主を御言葉を持って祈ること、宣言をし信仰の世界を味わい進むことができることを感謝します。 そして私たちが見るべき世界を主が見させてくださいますように、勝利を、祝福をあなたが与えてくださっている癒しの世界を見上げ、そして救いがなお広げられることを期待し、主を私たちは今日祈るとき、聖霊様力を与え導いてくださいますようにお願いいたします。主に期待いたします。感謝し愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。